クの
大魔王は
お年頃。2017年8月9日水曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のヤクミツルさん、ヤクデカルチャー大橋です。
いやー、それ言うと思いました。皆さんどうもお元気でしょうか。89ヤクミツルさん、お元気ですか。大地学です。
はい、というわけで始まりました2017年8月9日水曜日の大魔王はお年頃なんですけれども、
はい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大地画伯、
いやー、もう暑いっすね。最近もうほんまに暑くてね。
暑い、
僕早朝の仕事じゃないですか。
はい、
ね、3時過ぎに起きても3時半には出ていくわけですわ。
はい、
涼しいんですよその時以外に。
うん、
涼しいけど、はい、もうその職場5分ぐらいかけて着いて更衣室入って着替えてる時も汗かくんですよ。まあ、あれがもうすごい気持ち悪いですよね。
はい、
もうでもう仕事する前に汗かいてるっていう状況になってますけど、
は
い、
ええ、
まあ、寝不足だったり、
はい、
飲みすぎたりとかそういうのがあってですよ、はい、ちょっとしんどいっていうのもあって、頭痛いとか、
はい、
そういうのもあって汗かいてるのかもしれないです。あと更年期障害とか、あんなで汗かいてるかもしれませんけどね、それはね。もう年ですから。
そう、まあその最後の更年期障害でちょっと気になってしまいますけれども、はい、まあそんなお年ではありますからね、考えたらね。
そうですよ、もうそんな年ですから。
はい、はい、もうアラフィフですからね、考えたら。
そうそうそうそう、もうお年頃言ってる場合ちゃうんですよ。
本当ですね。我々はいつまでたってもお年頃な感じでいたいものですけれども、精神ぐらいはね、
でも、まあ、でも我々の年齢ぐらいが、
はい、
一番男として
脂
の乗っている、
はい、
状態じゃないかと、
はい、
霜降り松坂牛ぐらいに。
はい、
はい、
何の話なんかよく分かるような、はい、分からないような、
まあ、
はい、壮年期を迎えている我々なんですけれどもね、
はいはいはい、
はい、今日は遺体全体で何のお話をするかというところではございますけれども、
ね、
はい、
大魔王でね、
はい、
言われたらね、うわー、また俺の名前言いやがったな、ちょっとほんま勘弁してやってみんな思ってますよ。
ほんまにね、名前を出す力士がなかなかというか、うん、ことごとくと言いますか、優勝予想をしてみれば、
はい、
休場してみたり、
うん、
でこの人がダークホースというか大穴でって言ってみたら、やっぱり大関の初場所だったので、思わぬ、まあ、なんというか調子の悪さになってしまったっていう感じがね、この話の始まりではあるんですけれども、
はい、まあでもそれもその人の、
うん、
力というか、
はい、
運も実力のうちと言いますから、
はい、
なんですけどね、
うん、
でもあまりにも大魔王がね、
はい、
言うからね、もう北の富士さん、もう大魔王っていう番組は早くもう NHK の力で早く消しなよ、消してしまいなさい、番組飲めず営業連れてけって言ってるけど全然連絡来ないじゃないか。そうそう、ダンボール相撲行ってると言いましたよ、そこのやってる先生がおるんですよ、
はい、
ちょっと名前伏せますけど、その方が佐田の山親方、
はい、
佐田の山、元佐田の山から何が良かったかな、はい、仲が良かったん で、
はいはい、
で北の富士さんの兄弟、
はい、
兄弟弟子かなんかじゃないですか、
そうですね、
だから一緒に写って写真もあったんですよ。
おーおお、素晴らしい、
はい、羨ましいなと思って。
あ、それは羨ましいね。ね、
10月巡業なんですよ京都ね、
はい、
だから巡業の時に力士さん来るかもしれへんいうことだよね。
ほうほうほう、
ちょっと行こうかな思ってますけど。お、
素晴らしいですね。
その時にね、ちょっとやたらとせかす行事とかしたらウケるんちゃうかなと思ってるんですけどちょうどその辺、その辺りに当たる人ら、
はい、
まあ、裏とかね、
はいはいはい、
来たらね、うん、ああ、そういう僕よそれ言われますわって うるさいんですよね、あの力士、あの行事って
手をついて手をついてばっかり言ってきて、全然タイミングこっちのことを考えてくれへんやんかっていうね。
そう、まあ、言うかもしれん、まあ、その話なんですけど、
大相撲の7月場所、はい、名古屋場所の振り返りというところでね、
ダギャ、
うん、5月じゃない、前回のね大魔王で、
うん、
優勝予想をしたじゃないですかと、で名前を出したのが稀勢の里関と高安関だったわけですよね、
はい、
やっぱり期するところがあると信じてた我々なんですけれども、残念ながらやっぱり稀勢の里関はですね、左肩の状態が思わしくなかったんでしょう、はい、5日目の時点で2勝3敗となりまして、で6日目からは休場ですよ。
本当ですよ、ちゃんとね、怪我治さないとダメたら
本当に、ダメたらニスケですよ、本当にそれは、やっぱり私前々回かにお伝えしたかもしれないですけど、本当にもう7月場所休むぐらいの気持ちで、治した方がいいということもお伝えしましたけど、やっぱり大相撲協会の方も、その9月場所と言わず、本当にやっぱり直してから出てきた方がいいんではないかということで、まあ、軽い勧告はあったみたいなので、やっぱりそのあたり怪我には勝てないですからね、人間は。
それ痛いのね、
はい、
痛いのにそのぶつかって余計痛いじゃないですか。
そりゃそうですね、
歯痛かってもあれやけど、はい、頭痛かってもあれやけど、お腹痛かってもあれやけど、
はい、
ね、そんなんね、何を言おうとしたか忘れますね。
何を思って、
まあ、ちゃんとね、ほんま、もう怪我してた人が、はい、まさに怪我してた人が休んでるじゃないですか、
そうですね、
もうそういう不安を抱えてる人が、
そうですね、だから稀勢の里関もそうですし、
うん、
横綱鶴竜関もそうですし、で大関照ノ富士関もそうですし、であと、まあ、前頭に目を転じると遠藤関もそうですけど、結局やっぱり今おっしゃった怪我ですよね、怪我の部分で不安を抱えてる人たちがことごとく休んでしまったというところで、まあ、やっぱりあんな大男同士のぶつかり合いですからね、なかなか万全というわけにはいかないかもしれませんけど、大きな不安があるときはやっぱり、まあ、その地位を守らないといけないというところもあるかもしれませんけど、
はい、
自分の体がね、少しでもやっぱり万全に近い状態で出てこないと、何と言いますかね、自分自身に対してもそうですし、対戦する相手もそうですし、大相撲興行という観点から言うとお客さんに対してもね、申し訳が立たんというところはあると思うんですよね、
まあね、
やっぱりそのあたりね、いろんな思いあるとは思いますけれども、
まあ、なんかそれがね、大和男児の、
はい、
なんか生き様みたいな、
はい、
ね、痛みを押してみたいな感じのことも、はい、なんか美談とされてますけど、決して美談じゃなくて、それを楽しみにしてはった人たちが、やっぱりその残念があるというかね、
はい、
もうこの日しか見られへんかったのにっていう人おるかもしれないし、
まあ、そりゃそうですよ本当に、
だからちゃんと怪我はね、
はい、
きちんと治して、
はい、
次の場所に当たってほしいと思いますけども、なかなかそういうわけにもいきませんからね、
はい、
ましてや稀勢の里とかね、
はい、
稽古好きですから、
はい、まあ、稽古の毎日で、女房も稽古ですけどじゃないですけど、
今聞いてる人で稽古っておる人がおったらビクッてしてるんですけど
ねえ、もう本当に、そうですね、やっぱり、まあ、稀勢の里関も鶴竜関も照ノ富士関も遠藤関もですね、まあ、人気力士ですし、
はい、
その実力はみんな知ってるわけですから、その本当に強い姿をですね、見せてほしいなというところですよ。
そうですね、
はい、鶴竜関に至っては、まあ、来場所9月場所が、まあ、身体をかける場所になるかもしれないということで、話も出てるみたいですけれどもね、
はい、
まあまあ、強い姿を見たいというね、
はい、
ファンの気持ちからするとやっぱり万全に近いところで、
そうですね、本当、
場所に参加というか出場してほしいと思いますね、はい、
まあ、そんなことで、
はい、
まあ、怪我のことはまあね、 はい、仕方がないんであれですけど、ちょっと振り返りましょうか、大橋さん。
そうですね。
まあ僕自身一番気になった力士はね、やっぱりさっき、はい、まあずっと言ってたんですけど、御嶽海がね、ちょっと、はい、良かったんじゃないかなと思っておりますけども。
そうですね。やはり初日、その稀勢の里関に土をつけてっていうところからですね、御嶽海関が関脇の地位で9勝6敗でね、
はい、
頑張られましたよというところですよ。まあ、御嶽海関初日稀勢の里関を破ってますし、
はい、
あと、11日目に、まあ、白鵬関にも土をつけてますし、というところで、まあ、二横綱に土をつけたというところが評価されまして、9勝6敗の勲章もあり、殊勲賞2回目ということで、まあ、本当に若手のホープですよね。いずれ、まあ、大関横綱というところに駆け上っておかしくない人だなとは思いますね。
うん、やっぱり出てきましたね、メキメキとね、
若い人が、
はい、
出てきたなというところではございます。
はい、
まあ、御嶽海関本当に大地下白も名前出され続けてますけれども、時代を担う若手の一人じゃないかなと本当に思いますね。
本当に頑張ってほしいですけどね。
そう、まあ、上位勢で本当に頑張ったなっていう、まあ、三役以上で言えば、まあ、吉勝関も小結びに戻ってこられて、
はい、
まあ、見事9勝6敗というところでね、星勘定の上では、まあ、彼も初日春馬富士関を破って、で4日目不戦勝でしたけど鶴竜関を破って、
はい、
というところで二横綱を破ってますから、まあ、小結びで9勝6敗ということであれば来場所は関脇でしょうし、というところで、ね、玉鷲関がね、5場所連続で関脇で勝ち越しされてたんですけど、久しぶりにという言い方になりますが、
はい
はい、7勝8敗で負け越しをされましたが、
まあでもまああれですよ、
はい、
接戦でしたよ。
接戦でした、確かに、
ええ、
まあ、なんだ言いながら三役には来場所もとどまられると思いますので、ハートマークがお好きなパッチワークとかも得意な、器用なことでおなじみの玉鷲関ですけれども、来場所また奮起した姿を見たいなと思います。
誰だっけな、なんか浴衣、はい、デザインしてるって自分でって言って、
自分でデザインされてるのは、自分の名前が入ってたのはですね、私見たのは竹笠関、あれ竹笠関だったか
そうそうそうそう、
はい、と思うんですけど、はい、ご自身の名前の入った浴衣をお召しになってたように記憶してます。そんな竹笠関もですね、まあ、幕内最年長なんですけれども、前頭12枚目で8勝7敗というところで勝ち越しをされましたので、
はい、
これもさすがだなと思いますね、大車ペア。
はい、
はい、で、まあ、三役というか小結びのですね、地位にいらした琴奨菊関が、
はい、
ついに7勝8敗ということで、
はい、
負け越しをされてしまいまして、
はい、
都合6年7年ぐらいですか、三役以上守られてたんですけれども、まあ、来場所は前頭筆頭ぐらいですかね、ということになってしまいますね。これは、
まあ、ちょっと元気がなくなったっていうのもあれなんですけど、
はい、
まあ、若手がねちょっと強くなってきたっていうのはありますよ、やっぱり。
まあそれはね、確かにね、まあともあれ琴奨菊関、この7月場所もですよ、まあ、照ノ富士関であるとか豪栄道関であるとか、やっぱり上位大関を破る力は持ち合わせてらっしゃるので、
はい、
また何とかしての奮起を期待したいものです、やっぱり、というところが、まあ、今関脇小結び勢についてお話をしましたけど、
はい、
あとはやっぱり大関がね、高安関ですよ。
まあまあまあまあまあまあ、
案の定というか、やっぱり彼の成績に現れやすいのって後半に苦労しが続いてしまうんですよね。
まあ兄弟子もそうでしたからね。
突っ走って10日目ぐらいまでは調子良かったのに、その後がっていう傾向が見られるので、そこが解消されるといいなと思いますけれどもね、本当にね。
まあ大丈夫でしょ
う。まあ、また地場所ね期待したいところです。大関とか横綱に上がった時ってやっぱりよく言われますけれども、どうしてもね谷町の人とかとのお付き合いも増えてしまうでしょうし、
そうそう、
その場所と場所の間が2ヶ月しかない中で、なかなか準備が難しくなるんだろうなと思いますね。
まあちょっとね、 ちょっとやめてくれって言うわけにもいかんしね。
そうですよ。うん、
飲まなあかんし、
そうですね、
わしの酒が飲まれんのか言われるしね、
はい、
うん、
もう本当にそうだと思いますよ。そう、まあまあまあまあ、あの来場所改めての奮起を期待したいと思います。高安関もね、
はい、まあ大丈夫でしょう、
はい、であとあの豪栄老関ね、
はい、
7勝8敗、
うん、
豪ちゃんまた角番ですよ。
あらら、
もうね、なんとか、まあ、ただでもあの9月場所といえば昨年はですよ、うん、全勝優勝を遂げられた場所ですので、
ええ、
あの縁起のいい場所でなんとかまた奮起を期待したものです。彼にも、
はい
はい、下から順番に見ていたような感じがしますが、
はい、
やっとここであの横綱の名前を出すわけですよ、
うん、
白鵬関ね、
うん、
39回目の幕内最高優勝、
強いですね、
はい、
もうなんやかんや言うても、
はい、
海王関に近づいてきてますよ、
はい、近づいたというか抜かしましたよ。
抜かしましたか、
はい、
はい、
そうですよ、抜かしました。
あ、抜かしましたね、
そうです、はい、そうです。
何を言っとるんだほんま、君は何を言っとるんだ、
はい、
はい、
あの12日目の玉鷲関との一戦でですね、取り組みで並んで1047勝、
う
ん、で高安関との一戦で1048勝の新記録、
はい、
で最終的には千秋楽春馬富士関を破ってですよ、
はい、
横綱決戦で1050勝、
うん、
1050勝ですからね、
ねえどうちょっと想像つかないですね、
本当に、
うん、
想像つかないですわ、
はい、
まあその時もやっぱりあの、初めての相撲かな、
うん、
あの来日してね、は初めての取り組み あの映像流れてましたけど、あんなあの60キロ台だった、
うん、
あんなガリガリだった白鵬関がまさかこんな大横綱、
うん、
というふうになるということを誰が想像したでしょうかというところですね。
ね、やっぱりその人のね、
はい、
なんていうかやってやろうじゃないかという気持ちというか、
は
い、
ええ、
そういうものは一番そうさせるんでしょうね。
そうですね、
うん、
まあ、あの強い意志が彼の中にあったんでしょうね、でなかったらやっぱりなかなかこうなれないですよ。
そうですよ、
そりゃそうです、う
ん、誰でもなれるわけじゃないですから
本当に、
うん、
うん、すごい、いやー本当にすごいと思いますわ、
はい、
うん、また復活という印象がありますね、
うん、
あの32歳を迎えて、まあ、39回目の優勝を遂げられたわけですけど、彼のまあ優勝遍歴を見てもですね、
うん、
初優勝を遂げた2006年大関の時ですけど、この時は年1回の優勝だったわけですが、
はい、
2007年以降ですよ、横綱に上がられた以降に関しては年2回の優勝を必ず遂げられてますからね、
はい、
なんだ言いながら、
うん、
衰えたとか、うーん、昔ほどの強さはって言われることも、まあ、最近ありますけれども、
うんうんうん、
ともあれやっぱりあのそれこそ先の万全という言葉につながりますけども、体がちゃんと出来上がってる時は、
うん、
まだまだ追随を許さないという感じがありますね、
うん
うん、やっぱりあの去年あの休場されたり休みになった機会があった、そこがなんかいい転換になったんじゃないですかね、
まあ、ちゃんと、
はい、
直せたって言ったらあれですけど、
はい、いやもう本当にその通りだと思います、うん、
その部分だけに集中して、
はい、
やっぱりやられたんでしょうね、
うん、5月場所の振り返りの時もお伝えしましたけど、やっぱりあの7月場所も同じようにあのお尻のあたりがね、
うんうん、
やっぱすごいね、筋肉だなと思ったんですよね、さすがに仕上がってるなという感じを見受けましたけども、
うん、なんかそういうね、
はい、
その自分自身の弱点というか、
はい、
その自分がまあできてない部分というか、
はい、
まあ、何にしてもそうなんですけども、
ええ、
そこを徹底的にね、
はい、
改善しようという気持ちになかなか人間にならないですよ。
まあその通りですね、
それを通してなるというのはね、
はい、
やっぱそれだけなんていうんですかね、思いがあるとか、
はい、
気持ちがやっぱりあるんでしょうね、こう湧き上がるものというか。
そうですね、
相撲が好きっていうのもあるでしょうけど、
そう
なかなかできないですよ。
そうですね、まあ、あの今彼の中の動機付けという意味では、
うん、
まあ、最多勝は更新してしまいましたし、次、まあ、大台の優勝回数40回っていうところにはなると思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱりその湧き上がるところっていうのはなかなか頂点まで立ってしまったらなおのことね、
うん、
出てこないというか出にくくなると思うんですけど、それにも負けずですよ、
はい、
やっぱりあの強い姿を見せ続けられてるというのは本当にすごいなと思いますね、
さすが、
さすが、本当にさすが、 で、まあ、一部報道ありましたけれども、はい、まあ、嘘か本当かわからないですけど、
うん、
最終的にはやっぱりあの親方になりたいというところで、
ええ、
まあ、現行の制度であれば日本人国籍を持てないといけないというところで、はい、今まあモンゴル国籍ですけどね、白鵬関は、あの日本国籍を取得される模様。
まあ日本人の奥さんでしょ。
そうですね、
まあ子供たちも日本ですから、
まあそうですね、
そうやった方がいいんやろなっていう、
はい、
やっぱり 思いもあると思うんですよね。
まあまあね、そうですね、まあまあまあまあ、それ親方になるというのはもうちょっと先の話だと思いますけれども、はい、まあ大横綱がね、どんなあの力士を育てるのかっていうところも見てみたいと思いますけどね。
そうですね、
一大年寄りになるんでしょうね、おそらく白鵬部屋になるんだと思いますけども、そうなったら
正面審判長席座るんですよね。
いやもう、そうですね、
あでもちゃんと手つけよお前ちゃんと手つけよお前って言うんでしょうね
そう言うんだと思います、本当に、というところでしょうか。まあまあまあまあ白鵬関強かったというところで、
はい、
まあ、振り返りというか上位勢ばかり目がいてしまうんですけれども、まあ、春間内関もね10勝4敗、まあ、2連敗したところで初日からちょっとあの心折れるようなところあったかもしれませんけど、その後はまあ持ち直されたので、まあ、やっぱりあの強い横綱ではあるんですけれども、
そうですよ、何や言うても強いですよやっぱり、
はい、そらそうなんです、というところではありますね、
はい、
あとはあのやっぱりね前頭勢についてもちょろっとだけお話をしておきますと、
はい、
私の土地の神があの前頭2枚目で9勝6敗だったので、
はい、
来場所はまあ小結びになるんじゃないかなと思います。
お、
また三役戻ってきてどんな相撲を取るのかというのが気になります。
なるほど、
はい、
はい、
あとはまあ同じ部屋のあの栃王山関が12勝3敗という前頭5枚目で、
はい、
あのなんか先場所ぐらいまでは調子が悪かったように見受けたんですけど、
うん、
先場所、5月場所で前頭10枚目まで落ちて、やっぱりあの強いなというところを見せられたら、前頭5枚目でも強いところを見せられたので、
うん、
まあこの辺りそれはまだまだ自力上位っていうところがあるのかなと思ったっていうところですね。
まあ、そうですね、この辺をせかされるからね、言うてもこの辺
幸之助に、
はい、
はい、あとはね前頭6枚目の大野翔関、
はい、
10勝5敗ということで、
うん、
あの幕の内に入ったのが5月場所だったんですけど、5月場所も10勝5敗 で、
うん、
でこの7月場所も前頭6枚目で10勝5敗ということで、
はい、
幕に入ってからなんと2場所連続で2桁を遂げられているということで、
うん、
まあ、やっぱりあのこちらも若手の有望株だなと思う人の一人ですね、
はい、
あとはもう一人だけ名前を挙げておくと、
はい、
青山関ね、
青山ね、
まあ、当然あの13勝2敗ということで敢闘賞受賞されましたけれども、
うん、
彼もまあだから最終日の決戦次第では優勝決定戦までっていうところもありましたが、
はい、
やっぱそこまで行かせなかったのが白鵬関だったというところでしょうか、
うん、そうやね、
はい、
うん、
やっぱり強かった、
やっぱり強かった、やっぱり強い、やっぱり強い、
やっぱり強い、
なんかどっかで聞いたなそれ、
大昔にね、はい、というところでございます。
こんな感じですね、
はい、
はい、
まあ、また9月場所楽しみですけれどもね、
うん、
9月場所の優勝予想はまた
来月、はい、
ちょっと出場される力士ね、の陣容が見えないと何とも言えないところもありますので、
うん、そうですね、
果たして、まあ、休んでしまわれた力士たちがどうなるのかというところで、
まあ、地場所の、ね、はい、配信日は前日ですから、はい、初日の、
はい、
ね、
ちょうどいいタイミングじゃないでしょうか、
はい、本来なら生放送してもええぐらいの
そうですね
まあいつか生放送したいですけどね。
ああそうですね、はい、あの大魔王の生放送で、
うん、
そうか、まあそれもなんか前からチラチラと言ってますね、
はい、
はい、
誰が見るって話だけど、
まあそうですね、
はい、
まあまあまあまあそれはあのまたあの考えたらいいと思いますけれども、
そうですね、
はい、はい、じゃあ七古屋場所、7月場所に関しては、
うん、
やっぱり強いだった白鵬関の優勝39回目ということで、また9月場所を楽しみにしましょうというところでしょうか、
はい、よろしくお願いしますということですね、
はい、
はい、
You can come get some.
いや
ー、はい、
すさまじいね。
すさまじいとは？
すさまじいね。
ほう、
もうね、
うん、
僕あれじゃないですか、なんやかんや言うてもね、
はい、
香港行ってから2ヶ月経ちますよ。2ヶ月2ヶ月以上、2ヶ月半経ってますわ、
あの香港ツアーから。
月下老人、
はい、
すごいね。
月下老人すごい、
月下老人すごい、ほんま、銅像ぶっ壊したろかと思ったのがね、今もう銅像磨きに行こうかっていう風になってますけど。
え、あんな落ち込んでたはずの月下老人事件が、磨きに行くようなことあったんですか？
あ、まあまあ、
え、
まあまあまあまあですわ。
あら、
ええ、
そういうことですか。
まあ僕年ですからね、言うても、
はい、
なかなかね、そういうのをね、お金払ってもね、見つからない人もいっぱいいますから、
はい、
まあ僕は運がいいんだなと。
あ、
これは何かと言うたら、やっぱり月下老人ちゃうかと。
なるほど、やっぱりそこにいた甲斐があったかなと。
そうやね。
あ、
まあそんなこともね、心霊ナイト今度あるんですけど、はい、8月18日、で、まあそういう話もまあしていくんですけども、
はい、
まあすごいね、みんな行った方がいいんちゃう。ほんまに、まあね、もうちょっとね、いろんなことあるんですよ。うちの弟もちょっとね、
は
あ、まあ、結婚してるんですけど、まあ、それが、はあ、みたいな感じのことをね、
うん、
はあ、言うとるわけですよ。もう月下老人行ってこい言うて、
はい、
うん、
うーん、
もう日本 の, そういう人たちとか、
はい、
みんな月下老人連れてったのかとか、月下老人連れていくぞっていうもんが出てきますよ、多分そのうち。
そういうこと、はあ、まあ、ご利益といいますか、
うん、
そういったところ、まあ、パワーがあるところに、パワースポットに行って、なんとかするというところですか。
なかなかね、でもね、そこにね、果たして月下老人がおるかどうかは分からないんですよ。
まあ、
月下老人が縁結びの神様やとしますやん、
はい、
でそこの月下老人銅像があってね、
うん、
そこにほんまにその月下老人がおるんかって聞かれたら誰もわからないじゃないですか。
あ、そり
ゃ
そうですね、
じゃあ何かって言ったらね、
はい、
やっぱり心の気持ちのも真剣にそのやるかやらんかって問題なんですよ、
はい、
いろいろ千載一遇なことが起きます、
はい、
例えば、まあ、そうですね、なんかどっかのお寺をお参り行きますとか、はい、神社お参り行きますとかいうときに、はい、めっちゃ晴れる、いつも僕行くときは雨なんだけどめっちゃ晴れたんですよとかね、はい、でたまたま最後の一個のなんかお札やったんですよとか、
うんうんうん、
行ったらなんか親切に参拝教えてくれる人おるんですよとかね、
うんうん、
いつもいない住職が出てきたんですよとか、はい、そういうね、タイミングっていうのが絶対あるんです。それは何かって言ったら、はい、そこに挑もうとする真剣な気持ちなんですよ。
よくわかります、それは。
なんかね、はい、いい加減にね、参っといたらええかみたいな、
はい、
結局何もなかったやんけ、
うん、
何も願い叶ってへんわって、
うん、
まあ僕もそうやったんで言うんですけど、
はい、
違うんですよね、
はい、
神道の祝詞の中にはね、
はい、
何の話これ、
うん、
願いとして成就せずということなしっていう文があるんです。
はい、
だから願ったらちゃんと必ず成就するんです。
はい、その願い方というか、願いの強さといいますか、
はい、
そういったところの心の気持ちの、その本当にど真剣に向き合ってるかどうかというところが、
そうそうそう
っていうところですね、今の話は。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからこれ聞いてもね、そんなんね、神社行ってね、願い叶えたらね、何もせえへんわみたいな感じのことを思う人いっぱいおると思うんですよ、
うん、
まあそうでもないんですよ、
うん、
一回真剣にしてみたらいいんですよ、なんでもそうやけど。
そりゃそうですね、
よう言われるじゃないですか、
はい、
こう物事をやってみる前からできへんだらなんかいうのは間違い言うてよう言いますけど、やってみてからね、そのやってみたことは分かりますけど、それが自分に向いてるかどうかとか、はい、その何ですか、成功するかどうかなんか分かんないわけですよ、
は
い、
うん、そりゃそうですね、
ひたすら真剣にね、
はい、
やってみるべきなんですよ。だから中途半端な気持ちでね、
はい、
やってたらダメっていうことですよ。
そうですね、それはおっしゃる通りですね、
うん、大橋さんマラソンしてますけども、やっぱり真剣に打ち込んでるから今ちゃんと走れるんです
よ。まあそうですね、それはおっしゃる通りですよ。やろうという気持ちがそこに向いてるから、
はい、
まあ結果ついてきますからね。
そうです、そうです、
そりゃそうだと思います。本当に
それが摂理ですから、宇宙の、
うん、それは本当にその通りだと思います。
大宇宙の摂理ですから心霊なんだっけ、 霊能力者みたいなこと言ってますけど僕、
はい、本当に霊能力者みたいなことを言ってますけども、はい、ただまあそういうスピリチュアルなところ関係なしに、うん、そういうふうに自分が前向きな気持ちを持って、真剣に思いをその方向に向けておいたら、はい、人間の意志の力っていうのは本当にバカにならないなっていうのは、この年になって改めて思うようになりましたので、はい、
意識って届くんですよ、
はい、
これ僕はね最近そのなんかスピリチュアル性が高まったかどうか分かんないですよ、
はい、
その電話かかってくる、
うん、
電話かかってくるじゃないですか、まあ、例えば、まあはい、まあ大橋さんやったら、
はい、
まあ、妹とか、うん、弟とか、はい、あと職場の人とか、はい、電話かかってくる前に夢見るんですよ僕。
ほう、
最近
ほう
必ず電話かかってきますね。
あ、そうですか。
ええ、LINE かもしれへんし、それは、
はいはい、
必ずですよ。
ほう、そんなことになりますか。
ええ、
ほう、
あ、夢見たなと思って、
はい、
でまあ、忘れる時もありますけど夢を、
うん、
でも大体そういう時は覚えてますわ。あ、誰々の夢見たなと思ったらもう電話プルルってかかってきますわ、う
ん、はあ、なんか予知夢みたいですね。
うん、
そうですか、
はい、
それがなかなかスピリチュアル性が高いですね本当に。
で LINE とかもね、あ、 LINE 来るんちゃうかなって携帯見てたらね、
はい、
来るんです。
あら、
プラレンってなるんですよ。
あ、そうですか。
ええ、
ちょっと本当にスピリチュアル性が高まってるんじゃないでしょうか。
ですかね、でも未だにお化けは見えないですよ
そうですか。
お化けは見えませんけどね。
あ、はい、何の話ということになりましたけれども、まあ、月下老人が、まあ、本当に
そうそうそう、
ご利益があったのかっていうところ
から、あったのかというよりも自分の思いというかね、まあ、そういうものが、
はい、
買ったんじゃないかなと思ってるんです。
あ、素晴らしいですね、
は
い、
パワースポット行ったからって特に何があるっていうわけじゃないんですよ。だからその行くことも大事やねんけど、行く以前に自分の気持ちが前向いてるかどうかっていうことが大事やっていう話をね、ちょっとまあ、自分はちょっと勝ち組じゃない負け組かな、48やからな。
まあ、勝った負けたではないんですけどね、
まあ、そういうね、はい、そういうことがあったから、なんかいろいろ分かったこともあったんで、今後はちょっとね、
はい、
前向きに生きていこうかなと思っております、
はい、素晴らしいじゃないですか。はい、
イエス、
イエスね。
I'm thinking about you。
ね、
はい、
変わりますよ。ちょっと、はい、ちょっとお茶飲んでいいですか。
どうぞ。
ね、
はい、
今そのネットで Amazon プライムとか、
はい、
Netflix とか見てる、うん、言ってますよ。去年の夏過ぎでしたっけ、君の名はって、
はい、
アニメが、
はいはい、
流行ったのは、
ええ、
それのね、
はい、
レンタル開始になってるんです今、
はい、
でそれ見ようと思って、
ほう、
3回も見たんですけど。
3回も見たんかい。
うん、まあなんていうか、
はい、
うん、
うん、
っていう感じなんですけど僕はね、
は
あ
は
あ、
うん、感想としては、うん、と
めっちゃええわとか、
はい、
そういうのないんです、
はい、
うんって感じなんですけど、うん、まあいい話じゃないですか、いい話は、
はい、
僕それ以前にねちょっとね、はい、注目してる部分がありましてね、それはね上白石萌音さんとかじゃなくてあれ神木隆之介くん、
はい、
いい声優やなぁ思ってるんですなんかお茶片手にね、
はい、
言うたらなんか井戸場、縁側に座ってるおじいちゃんみたいですけども、
はい、
いい声優、役者やし、はい、すごいいい声優やな思って、
そうですよね、
はい、
神木隆之介さんが、まあ、主役を務められてることでもおなじみの、
うん、
君の名はなんですけどもね、
新
海誠監督の分なんですけれども、確かに、まあ、もともとね、
はい、
神木隆之介さんといえば子役でね有名だった、本当に今見直しても可愛らしい感じの少年時代ありますけれども、
うん、
まあ弱い重ねられて、
はい、
20代を迎えられて、
うん、
本当にいい役者さんになられたなというところを思いますし、
はい、
やっぱりあの声、まあ、演技がちゃんとできるからだと思うんですけど、
はい、
確かに上手いんですよね。
上手いです、
はい。初めて声優に挑戦されたのはおそらくはあの2009年に公開されたサマーウォーズだと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
サマーウォーズでもあの最初の頃はちょっと容量が得られなかったのかっていうふうに思うところは、うん、あの聞こえたりするんですけど、
はい、
やっぱあの2時間ぐらい経つとあ上手だなと思わせるところがありましたので、
うん、はい、
まあそれがね、
うん、
7年ぐらい経ってもちろんご自身の中でのいろんな成長された部分もあると思うんですけれども、
はい、
声優というその声を吹き込むというところに関しても随分上手くなられたんだなと、
そうですね、
いうところあったんではないかなと、
なかなか難しい思うんです。僕は役者とか全然やったことないんでそんな偉そうこと言えないんですけど、はい、紙芝居やってる藤井はじめさんっていうね、
はい、
すごい方がおられるんですけども、
最
近ちょっと手術してまた元気になられてますけども、
はい、
紙芝居を見せなあかんから自分は演じたらあかんって言うんですよ、
は
い、
ええ、
なんでおっさん、ここでおっさんがこう手振り身振りしてたらですよ、
はい、
そのおっさんの方見るんですよ、
ええ、
で紙芝居の絵を見ないから、
はい、
声だけでやらなあかん、
はい、うん、
これがまた難しいんですよねって言ってましたけど、
ええ声でね、はい、
そんな時にこのシークレットシューズあの通販見ましたけど僕、
マイムプロダクションの、はい、ね、アクターページでボイスサンプルも上がってますけれどもね、
はい、まああれうちの親父が光 TV 見てるから、はい、たまに流れんねんコマーシャルでああ今ニヤやんと思って
ねえ、そうですね、F1 ニヤがね、
はい、
はい、時折声聞くことありますからね、再現ドラマとかも出られますし、
はい、
朝の連続テレビ小説とかでもたまにお見かけしますしっていう、う
んうん、今言うてたんですけど、
はい、
やっぱり声だけで演じるってすごい難しいですよね。
はい、本当にそう思いますね。
うん、それ考えた山寺さんすごいな、山ちゃんすごいなと思うけど、なんか神木隆之介君がやっぱりすごいなっていう話ね、今の話、
はい、いやもう本当にそう思いますよ、
はい、でね、
はい、
まだこれ僕のちょっとね、まあ、今日は毒づくみたいなことをね、
は
あ、言ってましたけど、全然毒づってないなって自分で思ったんですけど、
はい、
もうちょっと自分がちょっと、何ですか、
はい、
よう褒められるとこがあるんです。
よう褒められるところ、
はい、今まで、
はい、
生きてきた中で、
ほう、
それ声ええなって言われるんですよ。
おう、まあ、確かにいい声だと思いますよ。
うん。
はい。
なんでそれを使ったね、
うん、
職業つけへんかったんやろと思ってね。
あら、今になって思われました。
うん、
あ、
なんかもう10代ぐらいの時から言われてんのに、
はい、
なったらよかったなって。
まあ、考えてみたらですよ、うん、行事モノマネとか、行事モノマネプラスアルファとかっていう意味合いを、言い方をしますけど、私は、
はいはいはい、
考えたら声に関わるところだと思うんですよ、
うん、
私は何度も見させていただいてますけどね、
はいはい、
その演じる中で声を発さざるを得ないし、
うん、
その発された声は確かにいい声だなと、まあ、モノマネもされますし、
うん、
それも上手だなと思いますしね、まあそれは言われてみたらそうだなとは思いますよ、う
ん、なんかあんまり面白ないからやめとくか、なんかなんかまとまりつけへんなってきたから、
あら、そうですか、
まあそうなんですけども、
はい、
それとね、
はい、
前回言うたかな、銀と銀っていうドラマ見てるって言ってましたよね。
そうですね、カイジの原作者でおなじみの福本さんの作品ですよね、
はい、それの主人公の出た池松亮介やったかな、
はい、池松壮介さんかな、
壮介、
はい、
うん、うん、と須田将暉、
はい、
2人のツーヘッドでやってる瀬戸内海っていうね、はい、漫画があるんですけど、もともと何ですかね、運河の階段で高校生が喋ってるだけの絵なんですけど、
はい、
それめっちゃ面白いんですよ。
ほうほう、
ちょっと一回皆さん見てほしいです。なんか映画やってたらしいんやけど、
ほう、瀬戸内海、
もうその須田くんがやってる、
はい、
瀬戸くんの方やったかな、
はい、
瀬戸くんと宇津美くんなんですよ。
あ、それで瀬戸宇津美、
うん、瀬戸内海なんでしょうけどね、多分ね、
まあまあまあね、うん、
そっちの方がもうタイがそっくりやねん、なんかもう言うてることとかもう
我々の知ってる、うん、よく知ってる須藤大河さん、
そうそうそうそう、顔つきもちょっと似てたりして、うん、
そうですか、
うん、なんかあのポッドキャストやってる時の、
はい、
あのあれ昨日ね言うてた時のやついやいやいやいや言うてた頃のあれそっくり、
あ、そうですか、
うん、
うん、そっくりですか、まあそういうふうな知ってる人と似てるから面白いっていうところもあるかもしれませんけども、
もうなんかちょっとむずがいいなってくんねんけどでもなんかその瀬戸内海がすごく面白くて、
はい、
ほんまにあの全然お金かかってへんと思うねんけど、
はい、
そのなんかあれ堺の方の運が言ってたかな、
はい、
うちの弟が堺住んでなあロケ見たわって言ってたんで、
ほう
ずーっとそこ張り付いてるんです、もうそこしかないねん、そこのシーンしかほとんどないねん、
はい、
ずーっとそこ座ってんねん、
それだけで
昨日さとか言うてんねん、
はい、
昨日さ言えへんわな大阪弁やから、うん、
大阪弁で喋ってるという、
うん、
あ、そうか、須田将暉さんは彼は
美濃出身、
そうですよね、うん、はい、
だから池松壮亮君は確か九州かどっかやねんけど、
あ、そうですか、
なんかもう上手、大阪弁上手、
おお、
うん、
なるほど、そうですか、
ええ、
まあまあまあまあ、なんだろうな、あ、まあそういうなんか2人のね、
ええ、
話だけでそれだけで面白いっていうのはなかなか難しいと思いますけど、
うん、まあ、すっごい面白かったっすよ、あ
の、なるほど、
演劇とかでもそういうのあるんでしょ、なんかその2人だけでやるみたいな、
2人芝居でっていう、うん、まあ、まあそうでしょうね、
まあ、そう、あれもし演劇やっても見たいなって思うぐらいの面白さやったんで、
なるほど、
ええ、
うんうんうん、じゃあ、あの、そんな、瀬戸内海、
ええ、
ぜひご覧になってくださいと、
はい、
今だったら何で見られるんですか、
アマゾンプライムビデオだけかな、
あ、そうですか、
うん、
おなるほどね、
はい、
まあ、やっぱりあのなんかそういう WebTV 全盛時代みたいな時に、
ええ、
そういったところから面白いコンテンツをね、
うん、
取り入れられるっていうのはいいことだなと思いますね、改めてね、
ええええ、
そうですね、うんうんうん、なるほど、
はい、
という感じですか、
いう感じですな
今回は、
うん、
なんかあのいろんなお話をしたような気もしますけれども、
なんかね振り返ってみるとね何話したのかちょっとよく覚えてない感じになってますね何やろ、
後で聞き直して、この話したかなっていうねところですね、今回は途中からあの月下老人の話ぐらいから、なんか話が大きくなったなと思ったんですけどね、
ああ、ね、
はい、
うん、なんかいろいろね自分も伝えたいこといっぱいあるんですよ、
まあそらそうでしょ、
このここの場では言えないこといっぱいあるんです、
はい、まあまあまあまあ、まあ、あのそういったここでは伝えられないことを聞きたかったら、まあ、第一画伯と
そうですね
会ってお話をするというところでしょうか、
うん、はい、特にそういう回もないんですけどまあ直近にあるとしたら8月18日ですかね、
お、最後にちゃんと告知しとかないといけないですね、はい、
あの8月18日金曜日にね、
はい、
ロフトプラスワンウエストで行われます、
はい、
本気の心霊ナイト、
はい、
ロフトで聞きたくない話、
はい、
オープン18時半、
はい、
スタート19時30分、
はい、
で前売りが1800円の当日2000円飲食代別ワンオーダー500円以上の注文が必要です、
はい、
ということでね、まあ、愛さんと俺と宇都鹿太郎さんと、
はい、
桃山清神社の先生ね、
はい、
あとゲストに星野しずくさんということでね、
はいはい、
なかなか楽しいものになりますよ、
はいはい、
その時にさっき言った香港の映像とかね、
はい、
流しますんで、
はい、
映像、うん、まあ、いろいろ話してますよ、はい、言霊とか意識とかっていう話もちょっとさせてもらいますけど、その時
はい、
はい、大事なことなんで、
はい、
はい、
なるほど、じゃあ8月の18日、心霊ナイトね、
はい、
楽しみにしたいと思いますね、
楽しみにしてください、これね、ちょっと怖い感じに書いてんねんけど、
はい、
もう全く怖くなくて、
はい、
もうどっちか言ったら楽しんで帰ってもらえるイベントなんです、
はい、
確かに怖い話するよ、
はい、
鹿太郎さんとかもう、はい、星野雫さんなんかめっちゃ怖い話多分すると思うけど、
はい、
うわ怖ってもう怖い話嫌やねん苦手やねんって思うかもしれへんけど、はい、それ以上に楽しめるイベントなんで、
はい、
ぜひぜひ、はい、来ていただきたいなと思ってます。
はい、
はい、
じゃあまあそんな感じで進めてまいりました、2017年8月9日水曜日の大魔王落とし頃なんですけれども、
はい
はい、今回も元気にお届けできたと思いますので、また次回ね、
はい、
2017年9月9日、
うん、
土曜日、
はい、
朝陽の節句で、
はい、
元気に声をお届けしたいなと思いますね。
そうそう、あれ出たよ、それあのあれで調理試験出たよ、朝陽のセックスと、セックス、あれ何、
え、
朝陽のセックス言うた今、
いやいや知らん知らん、朝陽のセック、
あ、
はい、旧重なる、ね、
とかあの単語のセックとか、はい、あれ順番に並べろっていうやつ、
ほう、なるほど、
うん、
1月7日から3月3日、はい、5月5日とかって出ましたか。
そうそうそうそうそう、
あ、そうです
か。見事に間違えますけど、大橋さんが常に言うてんのに俺間違え何聞いとんねん言うて
惜しいな、あのご節句ですけどね、
はい
はい、まあまあまあまあそうですか、
はい、
あのというわけで9月9日が次回になりますので、
はい
はい、また頑張って声を届けたいなと思いますね、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました、
はい、それでは皆さん、
はい、
ごきげんよう、
ごきげんよう。